せーの、新宿校舎の
また会う日まで。イエーイ
よ。はい、この番組は東京で活動している劇団新宿校舎の劇団員が素顔でトークする番組ですということですね。
はい
はい、新宿校舎主催の小林博之です。
はい、劇団員の山本周平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか変な感じだね、この、何リモートで録音みたいな。
本当だよ。
うん、
そっちは朝なんですか？
今朝です。12時過ぎぐらい。
朝じゃないですか。昼だ、昼。それは昼、
うん、もう寝起きも寝起き
だらけきっとるな
どうですか調子は？
あ、調子はいいですよ。いい感じです。
あ、そう。
うん、
何元気？最近何してんの？
最近はね、もう家族とばっかり遊んでる。
ああ、まあそうだよね、会えないもんね。
そうなのよ。
うん、
うん、あとはまあ、あの劇場の下見。
ああ、
そう、結構細かく行ってますので。
夏の6月か7月の。
そうそうそう、ね、もうちょっとで決まるかなと。
ああ、そうですか。
はい、
楽しみだね、新作もどうなるか。
はい、めちゃくちゃ楽しみです ね、ま、そう、今回も脚本自体は小林に書いてもらおうと思ってて、
はい、
でまたちょっと場所にねちなんだというか、
うんうん、
少しそういう要素なんかも入ったら楽しいんじゃないかななんて思ってる企画なので、
お
この場所選びっていうのがね少しちょっと重要になるのかななんて思ったりしてるんだよね。
そうね、そうだよね、うん。
まあ、結構なんかその、うん、劇場じゃないところでやってみようっていう試みになりそうだから。
うんうん
うん、
なるほどね。
うん、
今回だから劇団員しか出ないから5人でやるの初めてだもんね。
いや、そうなんだよね。
うん、
結構俺劇団員のとあんまりちゃんと芝居したことないかもと思って。
いや、そうだよ本当に。
うん、だからそれ楽しみなんだよね。
そうだよね、がっつり絡み合うのが初めてだよね、うん、みんな多分それぞれね。
そう、
いやいや、どうなる
か。なんかこう、あのワンシーン面白いシーンがあったりみたいなのあるんだけど。
そういう何、
うん、ワンシーンずつとかね、その作品の中で、うん、
ああ、
うん、
そうだよね。
はいはい。
なんかやっぱ今僕イギリスにいるじゃないですか。
うん、
で山本東京でいるじゃないですか。
うん、
すっごい喋りづらいね。
はいこのラグがもう本当に
ね。
どうしたらいいのこれ。
うん、どうなるか。まあいいんじゃない。でもこれでさ一回撮ってね、うん、皆さんにも聞いていただいてね、うん、僕ら自分でも聞いて成功したらさ、これからやりやすいさ。ああ、まあまあまあ、まあ、実験的な回だと思ってさ。こんなね弱小劇団のラジオを聞いてるあなたは相当物好きな方でしょう。
本当ですよ。
こんな、はい、
こんなね、小ざんぶってください。小ざんぶって、
うん
うん、
めんどくさいんですよね今
めんどくさいって言うのおい、めんどくさいはやめろって。
ああ、ごめんなさい、めんどくさくないですよ
今8人とか聞いてくれてる人たちの気持ち考えろよ。
今さ、どれぐらいの方が、うん、8人ぐらいの方に聞いていただいてるの？
はい、毎回だいたいそれくらいですね。
だいたい8人、うん、
頑張ってこよ。でもこれやってることがさ大事になるわけだから。
うん、そうだよ。
そうそう
で、このラジオ、また会う日までというね、
はい、
ラジオなんですけど、まあ、劇団員同士で質問し合ってそれに答えるっていうね、はい、ことをやってるわけですけど、
はい。いや、ちょっとその前にで、その前、その前、
はいはい、
その前にあなた、今回のあの4月のトークテーマ話してもらわないと。
4月のトークテーマ？
はい。あ、じゃあ3月、3月、あ、4月、
3月、
はい、4月。間違えました、4月です。
ぐずぐずじゃねえかよ。4月のトークテーマっていうのは、あれですか？みんなで出し合ってるやつ？
違う違う、アンカーに上がってるやつを。
アンカーに上がってるやつなんだっけ？
はい、じゃあ発表させていただきます。3つあるんですけど、1つ目、はい、子供の頃の思い出。
はいはいはい。
1つ目、僕私のリフレッシュ方法。3つ目、新生活で。と、この3つの中から1つ選んで小林くんお話しください。
なんだっけ、リフレッシュ方法。
はいはい、リフレッシュ方法
ですかね、僕が話したいのはね、
うん、
どんな
リフレッシュが、
うん、まあ、とりあえずお酒を飲むっていうことですかね、やっぱりリフレッシュ。はい、リセット。
大丈夫かな、それ。
はい、といえばお酒。
そうですか。それ、ね、大丈夫さ、健康診断とか言ってる？
いや、だからさ、
うん、
俺もうずっと二十歳の時からめちゃめちゃ酒飲むから、
うん、
さすがに、うん、やばいかなってずっと思ってたの。
うんうんうん。一人でも飲むもんね、家で。
全然飲むよ。一人で気づいたらワイン空いてるとか全然ある。
やべえやべえ。
うん。一日どんだけ体調悪くても、
うん、
ビール2本は絶対飲むから。どんだけ体調悪くても飲
む。いや、やめとけよ。
体調悪くて、うん、酒飲まない方が、
うん、
悪くなってくる。
そのさ、酒飲みのその謎理論何なの？いつも聞いててイライラするんだけど、あれ、
うん、
うん、それ持ってる人だったか。
俺おつまみも食べないからね、飲んでる時。
それ一番体に悪いからね、それ。
うん、
うん。
アルコールの味をさ楽しみたいから、お酒の味を楽しみたいから。
へ
え。そんで、もうさすがに体やばいだろうなって思ってたんだけど、
うん、
で俺ほら働いてないからさ、健康診断とかもないじゃん、定期的な、
うんうん、そうね。
そう、でもこの今回の留学をする前にちゃんと病院で健康診断してもらおうと思って、
うん、はいはいはい、ああ大事だ大事、
うん、もうね、
うん、
自分で見ても、
うん、
すごい健康だなって思うような数値ばっかり。
よかったわ、じゃあ。
うん。
あ、そう。
心電図、そう、心電図とかも、うん、俺が見ても健康ってわかるわ、みたいな感じの。綺麗な
心電図。綺麗に。
うん。
綺麗に。
うん。
ピッチの整った。
そう。だから、もうちょっと飲めるなと思ってるよ。
よ、
うん、
い。
うん。
満身すんなよ。
うん。リフレッシュ。
体来てんだから。
いや、だから、そのさ、
うん、
運動とか言うじゃん、
うん、
運動俺別に好きじゃないから、
うん、
筋肉痛とかなるし。で、一人の時間が大事ですみたいなさ、
うん、
こと言う人とかいるじゃん、
うん、
で、一人の時間が大事っていう人って、
うん、
一人じゃない時間が多い人でしょ。
ああ、もう一回言って、もう一回言って。
だから一人の時間が大事なんですっていう人って、
うん、
社交的な人が多いわけよ。
ああ、そういうことか。
社交的でいろんな場に出て、
うん、
でね、友達も多くてキラキラしてる人が、うん、リフレッシュで一人の時間が欲しいっていうことが多いと思うわけ。
ああ。
で、俺なんか友達いないし。
うん。
ずっと一人だし、一人の時間はリフレッシュじゃないのよ。普通なのよ。
ああ、はいはいはい。
うん。
そうか。
で、サウナとかもさ、俺温泉とか気持ち悪いから、そんな知らない人とさ、知らない人の汗を
さ、潔癖だからね、
薄まったさ、冬にさ、浸かりたくないから、
うん、
温泉とかもリフレッシュにならないでしょ。
汗に浸かってるわけじゃない。
汗薄めてるようなもんなんだからさ、温泉なんて。いやいや、
想像力の無駄遣いだよ、ほ
ん
と。
うん。
もういいや、続けてじゃん。うん、
だって俺、あれだからね、自分で一人暮らししてる湯船に浸かってるのもちょっと気持ち悪いなと思うことあるもん。
自分の汗に浸かってるなって思うってこと？
うん。
だ
シャワーがいい。
シ
ャワーでその、うん、まあまずシャワー浴びて、 でさっぱり綺麗な状態にしてから、うん、まあ使っててもやっぱ出る前にもう一回シャワー浴びるもんね。
いやまあそれはするんじゃない。
気持ち悪くない？
あまあ汗はかくから、まあうん、そのお風呂入った後にもう一回体流すっていうのは分かる。
あ、そうだよね、そうだよね、うん、
それはやる。
使ってる間気持ち悪くない？
気持ち悪くない。
あ、うん、汚ねんだろうなこの水って思っちゃうね。
うん、あ、じゃあまあそれはリフレッシュにならないんだ。
ならないって話。そうそう、だから酒飲んでる時が一番いいなっていう。
それな、何がいいの酒飲んでるのは。一人で酔っ払ってるのが楽しいの、うん、
いや楽しいとか楽しくないとかじゃないのよ。
はあ、
リフレッシュ、リフレッシュでもないかもしれないもう。だったら
大丈夫。
今話してて思ったわ。なんか毎日やってるんだからリフレッシュじゃないわ。
トイレ行ったり歯磨きするとか、
うん、
そういうことか。もう、
うん、生活習慣だった。リフレッシュね。逆に山も何なのリフレッシュ。
あー、俺はね一人になること。
いや、お前友達いねえじゃん。
おいおい。
あ、違う
こと言うな。
あ、ごめんごめん。
いや、友達いないけど、そうだからさっきの小林の話、うん、全然俺は理解できなかった。俺友達いないけど一人の時間好きなの。
あー、でもさ、あれなんじゃない、山もさ、うん、友達はいないけど、うん、
繰り返す。
友達いないけど、みんなの前でさ、うん、結構気張るタイプじゃん。
あー、そうね。
その、うん、外に出てる時に会う人とか仕事場で会う人、
うん
う
ん
う
ん、
みたいな時にやっぱ自分を偽りながら生きてるから、
うん、そうなんだよね。
それで疲れんじゃん。
そうだわ、
うんうん、じゃああのあちらでお薬いただいてまた来月来てください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。
いやいや、うん、全然身にならない話なんだけど。ここ
まで。なってない。小林クリニック。
小林クリニック。
小林クリニックなってなかった。
なってない。
うん、でも俺趣味がないからさ。
もうやめていいこの話。
なんで。聞いてよ俺の話。
え、どうね、何も
う。なんでよ。
趣味がないからさから入るの。悲しい話しかないじゃん、
うん、悲しいだろ。30歳の男がさ、友達いないし趣味もないし酒飲んでるけどリフレッシュにもならないみたいな話してんだよ。
ちょっと、
そうそう、いやだからさ、ほら、趣味を作りたいなって思ってた時期があったの。
ああ、
うん、でなんかボルダリング行ってみたりとか。その当時流行ってたからさ。
やば、うん、あ、そう、結構ミーハーなところもあるんですね。
そうそう、いや、あの、何でもやってみようと思って趣味欲しかったから。
あ、そうか、うん、そう、行動力あるんだよな。
そうそう、ボルダリングやってみたりとか。
はいはい、他には
あとね、山登りをしようって思った。うん、
いや、まあ、
で調べたの、
いろいろ。
で、いろいろ調べて、
うん、
山登り趣味にしようかなって思ったんだけど、
うん、
なんか調べて満足しちゃったんだよね。
あ、まあ、
いろいろ。
あ、まあ、分かんなくはないかな。
う
ん、
用具とか、あの、あ、こういう山は結構初心者向けの感じに舗装されてんだ道がみたいな。で、あ、意外となんか。ルートによっては初心者用の道で中級者用上級者用の道とかルートで分かれてんだなみたいな。でなんか一個の山でもその、はいはい、ずっと長く楽しめるみたいな。逆に一つの山をいろんなルートから登り続けるみたいな、
うん、
あ、奥深いなと思って結局行ってないでしょ。
で言ってねえんだ、
うん、いいかなと思って。
調べて満足しちゃうのね。
そうそう、 あとコーヒーね。コーヒー、
あ、コーヒーか。
うんうん。
初めて
聞いた。コーヒーもさ、
うん、
やっぱ奥深いらしくて、
うんうん。
こんな豆によって味が変わるんだみたいなのもちろんあるし、
うん。
あと浅入りと深入り。
あー、言うよね。
うん。うん、とかそのミルがあるじゃない。ミルって、
はい。
引くやつね。ゴリゴリ引くやつ。
うん。
によっても味が変わるし、
え、
あとそのドリッパーのなんつうの、ドリッパーがあるじゃない。
うん。え、フィルターみたいなやつ。
そうそうそうそう。うん、豆入れ、豆をさ、敷いてさ、その上からさ、お湯かける、うん、
なるね、
三角形のさ。
うんうん。
あそこの、そのコーヒー出る穴が、一、うん、つ穴か二つ穴かとかで違うんだって。
え、何が違うの？そうなの？
その二つ穴だと、うん、その注いだお湯がさ、早く出るじゃない。
ああ、なるほど。
そうそう、
薄く入る かもうちょっと濃く入るかとか。
そうそうそうそう。で、穴が小さいとゆっくり出るから、うん、味が結構濃く強くなるとか。
ほうほうほう。
で、穴大きくて2つだと、うん、割となんつうのさらっとした味になるとかいろいろあんだって。いろいろあんだなと思って、別に買ってないでしょ、豆とか。
いや、おい。
どうすか、もう20分ぐらい喋ってるけど。
もう喋っちゃったよ、これ20分。
うん、いいじゃん。
これ本題はあれだったんだよ。劇団員の質問に答えるっていう企画だったのに。
いいよ、どうせ。みんな俺のことなんか興味ないでしょ。
おい、出た出た。出た、その。
みんなさ。
30にもなって。
ね、
30、
うん。かまってちゃうみたいな。
かまってちゃうみたいな、もう。気持ち悪い、もう。
新宿校舎のバター
ズヒマネ。ちょっとじゃ見るだけ見るか、どんな質問あるか。だから山本くんからの質問に答えようと思ってたんだよ。本当は。そうそう、イギリスで見た中で一番面白かった。いや、イギリスで見た中で一番面白かった作品について語ってください。
あ、そうそうそうそうそう。
言うと、あと恋してますかっていう、はい、うん、そんなさ、
なるほど、
うん、30の男の恋の話聞きたくねえだろ。っていうか俺の恋の話なんか、この今聞いてくれてる8人の人たちはもうすごいコアなさの人たちですら興味ないと思う。俺の恋の話は。
まあそうだね、
うん、
それ俺も否定できないわ。
うん、だから書くなよ、聞くなよ。
俺もこれなんでこんな、
ドアが聞いてるから、俺は話したくもないのに深掘ってるんだよ、俺は
今。いや、もうごめんごめん。いや、俺もこれさ、うん、なんで書いたか全然思い出せないわ。
うん、
本当に聞きた、うん、あんま聞きたくなかったかもしれない、うん、
話すよ、うん、全然恋の話。
いい
いや、いいよ、話す話す。
いや、いい、
話させてよ。
いやいやいや、なんで急に乗り気になって
る。いやいや、そう、なんかそうは言ってものやつじゃん。
いやいや、大丈夫大丈夫。
恋バナしようよ、恋バナ。
もう、やばい、メンヘラモードに突入してるじゃん。
失礼なこと言うな。
やばい。
じゃあもうやめていい？
じゃあ作品だけ教えてよ、作品だけ面白かったやつ。
作品だけ？
うん。
ああ、もういっぱいあるけど、
うん、
やっぱさ、この間さ、
うん、
シラノドベルジラックっていう古典の
はいはい
やつと、スモールアイランドっていう、
うん、
作品を見てきて、
うん、
これどちらもナショナルシアターの作品なんだけど、
うんうん、
ナショナルシアターライブで上映してたやつの再演なの、どっちも。で、俺見てて、ナショナルシアターライブでも、
はい、
その2つともの作品、うん、なんか不思議な感じだった。それは面白かったっていうか、なんか俺ナショナルシアターライブ好きだからさ、よく見に行ってるんですけど、
うん、
そのなんか生で、あれ映画館で池袋で見たやつを今生で見てるんだっていうのが、
あ、
繋がんなくて、ね、自分の中で、
あーなるほどね。
なんかね不思議な感覚だったのはね覚えて、これどっちも、シラノ・ド・ベルジラックとスモール・アイランドって多分すごい人気作なんで、また再上映すると思うんで、ぜひおすすめです。すっごい面白かったけど。
なんで俺も見たな。
ああ、そうだよね。
うん。
面白かった。あれ今再演やってて。
あれ、前その上映してたやつとさ、
うん、
その演出なんか変わってたりするの？
全く一緒。びっくりするぐらい一緒だった。すげえと思って。
そうか。
うん。
いや、あれ生で見たら確かにちょっと。
うん、
夢みたいかも、なんか繋がんないっていうのも確かに、うん、そうかも。
なんかね不思議な感じだったよ、ずっと言ってるけど。
僕もだからその映画で見てるだけだけど、
うん、
あれもな演劇なのかっていうぐらいその舞台の転換だったりとか、
うん、
いろんなものの使い方が凄まじいもんね。
うん、すごかった。っていうかあの映画だとさ、
うん、
やっぱ細かい転換とか見られないじゃん。
うんうん。
ここの転換こうなってたんだみたいな。劇場で見るとこういう感じの転換に見えて、映像で切り取るとああいう感じになるんだみたいなさ。
う
ん、見比べられることなんかないじゃん。
そうだね。
それもなんかすごいいい経験だったなって思うかな。
おお、いいね。
うん。
羨ましい。
うん。
それさ、あのこれ。うん、結構気になってんのがさ、
うん、
どれくらいの金額で見れるの？
ね、席によるけど、うん、あんまりね日本と変わんないよ金額の価格帯。
ああそう。
3階席の、
うん、
奥の方で見たら、うん、2000円とか3000円くらい。
ああ本当そうか、
うん、で1階の一番いい席だと1万5000円とか2万円みたいな。
本当に同じぐらいだね、
うん、変わんない変わんない。
そうか。それ学生だと安く見れたりするんだっけ？
見れる、学生だと安く見れる公演もあるし、
うん、
値段変わんない公演もあるし、
うん、
安くなるって言っても、5000円のやつが3000円とかになるって感じの、結構あの価格帯の値段感的には変わんない。
へえ。
うん。
そうなんだね。
そうそう。
いやちょっと聞きたいことはいっぱいあるからさ、また。
いやいや。そう、聞きたいことをさ、
うん、
聞く回だったのにさ、
うん、
酒の話で20分してたんじゃん。
うん、
くだんないよ。そら8人しか聞かないわ。
いや、あのさ、俺はもう先行こうとしてたの覚えてる、ちゃんと。
え？
俺も10分ぐらいで切ろうとしてたよ。それでも10分頑張ったんだから。
ああ、
うん。
ごめん。
ほんとこ素直なんだよ、急に。だから追求できないじゃん、もうそこで謝られちゃったら。
うん、怒られるの嫌いだからさ。
そういうとこ察するのは早いんだよね。
そうそう。
じゃあもう終わっていい？
いや、こっちのセリフなんだけど。
もう終わろ、もうこれ。
はい、そうだよ。逆にもう1時間ぐらい喋ってみる。
もういい、いい、いい。
やだやだ、もう。
もうやだやだ。
もうやめたい。
あ、じゃあ、最後告知しましょう。
はい、
はい、
新宿校舎の番外公演っていうのかな、本公演にするのかな、
ちょっとまだ分かんないね。
うん、その辺もあのまだちゃんと固まってないような、はい、新しい公演をね、
はい、
やろうと思ってます。今年の、はい、6月か7月に、
はい、
新作の公演をちょっとね予定しておりますので、
はい、
またね近いうちにちゃんと情報公開もねできると思いますので、
はい、
ぜひ気にかけてくだされば幸いです。
はい、見に来ていただきたいなと思ってます。
はい、よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。あとですね、うん、工藤彩香が
ほうほう、
はい、中野坂上デーモンさんの第20回公演安心して狂いなさいという作品にですね出演しております。工藤がねいつも常連で出演されてるんですけれども、今回の公演は4月17日から24日まで、北区北トピアです、王子駅ですね、でやっておりますので、ぜひぜひ見に行ってあげてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあじゃあ元気でやってください。 そっち
も。はい、お互い様です。
はい、お互い様です。
ほんじゃ。
はい。じゃあ、またね、これを聞いていただいている8人の皆さんもお元気で。
はい。
はい。また来週も聞いてください。
はーい。
はい。では、本日のお相手は、山本周平と、
小林博之でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
新宿校舎のまた会う日まで。この番組は東京で活動する新宿校舎という劇団の劇団員が素顔でトークをする番組です。新宿校舎主催の小林博之です。いや、一人のねラジオの収録でちょっとなんか慣れませんけれども、未だにやっていこうかなと思いますので、10分ぐらいお話ししたいなと思いますので、なんかね作業がてらにでも聞いてくださったら幸いです。どうでしょう、あれですかね、日本はゴールデンウィークが終わって、そろそろなんか新生活にも慣れてきたかなっていうぐらいの感じですか。そろそろ梅雨が来るかなって時期なんですかね。なんかまだまだ遊びに行きづらい時期が続くでしょうけどもね、楽しめてるといいですね。一時期よりは外出しやすくなってるんですかね、どうなんでしょう。このラジオ聞いてくださってる方は知ってくださってると思いますけど、今僕イギリスに住んでまして、イギリスは6月に年度が終わるので、そろそろなんか1年が終わるなみたいな風なことを思ってます。あと1ヶ月ぐらい授業とテストがあって、終わったら夏休み3ヶ月あるんで、それが楽しみですね。ヨーロッパはもう、いつだ、ちょっと前からサマータイムが始まって、今はもう夜の10時近くまで明るいし、最近はもう晴れの日が多いので、なんつうかもうヨーロッパのね夏が来るなっていうムードがね街中に溢れてますね。上半身裸で自転車乗ってるおじさんとかね、あとはなんか昼過ぎから外で飲んでるおじさんとかね、いますね。コロナ関連の規制ももう全然ないので、なんか夏休みはこっちに残るので、いろいろね観光地とかもね行きたいなって思うんですよね。僕が来た2020年はもうコロナ真っ只中っていう感じで、だんだん規制がなくなっては来てたんですけども、ここ最近授業やなんだかんだってやってたらもう2年目も終わってしまいましたので、今年のね夏こそはと思ってます。スコットランドの方行きたいんですよね。なんか夏のスコットランド綺麗だって聞いたんで、ウイスキーとかもね有名ですし、美術館とかも行きたいし、あとネス湖行きたくてね。なんか普通にイギリスに旅行に来て、こう3時間ぐらいかけてネス湖だけ見に行くっていうのは、よっぽどネッシーに興味がないとなかなか難しいと思うので、なんかねこっちにいる間にちょっとネス湖とかなんすか、ちょっとパッと思いつきませんけども、なんか行ってみたいなと思います。あと最近引っ越しを決めまして、ようやく月末までに荷物のね移動をねしなきゃいけないんですけどね、ちょっと引っ越し屋さん頼むほどの量でもないし、かといって一人で全部運ぶのはちょっと大変だなっていうような量で、まあコツコツねその運んでますけれども、今度の家が劇場街まで歩いて30分ぐらいの場所なんで、いろいろねなところにね行きやすくなるんでね、演劇見るのも楽しみですし、なんか不思議な間取りで古い建物なんですよ。なんで今は使えないんですけども、部屋の中に暖炉の跡とかがあって、なんつうかもうザ・イギリスみたいな、ザ・ロンドンみたいな部屋に住むんで楽しみですね。家の鍵がなんつうんですか、あの昔のシャーロック・ホームズにでも出てきそうな古めかしい形の鍵で、防犯的には大丈夫なのかなとは思ってるんですけども、それもねなんか毎日使うのかと思うとちょっとワクワクしてきたりとかしてます。大家さんがめちゃめちゃいかちい人ですげえ怖いんですけど、まあどうせあと1年で卒業なんで1年だけの関係だと思って割り切ってますけどもね、もう絵に描いたようなマウンテンゴリラみたいなおじさんで、下に住んでるんで なるべく物音立てないようにね、もう抜き足差し足で生きていきたいと思ってますけども、そんなこんなで、このラジオですね、あのアンカーが、このねラジオの収録してるアプリのアンカーというアプリなんですけども、それが毎月発表してるトークテーマがありまして、5月のトークテーマが連休の過ごし方、家族との思い出、私の必需品は〇〇ですというね、この3つの中から劇団員全員答えていこうというような話になってまして、僕この中からちょっと連休の過ごし方について話したいなと思いまして、これはもう旅行ですね。さっきもちらっとお話しさせていただきましたけれども、最近ちょっと旅行欲がね、こうコロナで抑圧されてた分、あと楽器がものすごい忙しいんですよ。イギリスの大学の課題も多いし、でもまあちゃんとやりたいな、この年で大学生だしとかって思ってやってたら、もうなんだかんだで終わっちゃうみたいな、結局あんまり遊べてないなみたいな感じなんで、それが一気に弾けるっていうのも、弾けてるっていうのもあるんですけども、なんかもともとデブ症なんですけど、3日ぐらいだったら僕平気でね家の中にこもってられるぐらいデブ症なんですけども、あのこっち来てからなんかね外にね出るようになりまして、なんといってもロンドンは街並みが綺麗ですから、こう1時間ぐらいだったら平気で歩いちゃいますね。こうねロンドン、日本のなんか京都みたいな感じで、こう街並みが昔のまま保存されてるんですよ、保全されてるんですよ。だから高い建物もないように、こう高さが揃ってたりとか、外装はもちろん変えられないですし、こう内装とかも規制があって、で何だっつったかな、排気口を作っちゃダメだから、新しく冷房をつけられないとか、いろいろね大変なこともあるらしいんですけども、そのおかげでねやっぱね綺麗だなと思いますね。こう有名な教会とかだと、その近くにいるとどこからでもその教会が見えるように、あの道とか街が設計されてたりとか、そういうのね、もうお登りさん根性丸出しでね、あっち行ったりこっち行ったりねしてますしね、もっとねしていきたいですね。なんか有名な観光地とかはこう旅行でね来た時にでも行けると思うんです。だから連休っていうか次の夏休みはそういうところじゃなくて、マイナーな場所とか、こうアクセス悪い場所とかに行ってみたいなと思ってて、旅行で3日間だけしかない日程に入れるのはちょっと難しいよねっていう距離にあるようなところとか行ってみたいですね。なんかおすすめの観光地があったら教えてください。はい、次にですね、劇団員からの質問に答えたいと思います。この質問のコーナーなんですけど、別に劇団員だけで持ち回りで質問を出し合いたいわけではなくて、本当は皆さんからね、この聞いてくださってるリスナーの皆さんから質問を受け付けたいんですけれども、まあ、今のところ一通も来てないというような状況なので、リプライでも何でもいいのでね、何かしらの形でコンタクトを取っていただければ、おそらくその一つの質問をみんなで答えて、1ヶ月いや2ヶ月3ヶ月とその一つの質問でつないでいきたいみたいなモチベーションでやっておりますので、ぜひぜひ質問あれば教えてください。土佐マリナからヒロ君へ、ヒロ君って呼ばれてるんですけど、ヒロ君が思うイギリスの良さ、日本の良さを一つずつ教えてくださいということでね、さっきも言いましたけど、街並みは綺麗ですし、夏今のね時期はサマータイム始まるともう夜中まで明るいんで過ごしやすいですし、ただやっぱなんといってもこうビールの種類が多いっていうのが好きですね。僕お酒好きで、よく一人でもパブに行ったりとかするんですけども、どこのパブでもビールのサーバーが置いてあって、どこに行っても少ないところでだいたい5、6種類で、多いところだともうカウンターの端から端までサーバーみたいな感じなので、なんか分かりやすく言うと、日本の居酒屋さんとかって結構ちっちゃいお店とかでも日本酒の種類がめちゃめちゃあるみたいな、 のって結構あるあるじゃないですか。ビールの種類そんなないけど日本酒は壁にびっしり書いてあるみたいな、あのイメージ で僕日本酒そんなに飲まないんですけどビールは飲むんで、なんかあの日本じゃ飲んだことないビールとかがたくさんあるんで楽しいですね。土佐マリナもお酒が好きなんでね、というか劇団員お酒好きな子多いんでみんなで来たらね楽しいかなと思うんですけども、日本のいいところ、日本のいいところはもうコンビニですね。なんつってもコンビニが恋しい。あのこっちはパブもバーも11時ぐらいには閉まるんで、遅くても2時3時には閉まるんで、で夜中になんか食べたいけどって時に空いてる店もないっていうような感じなんで、あの家に何にもなくてお腹減っちゃった時はものすごく困りますね。コンビニはすごいですよね、あの多国籍感というか。だってお酒だってビールに焼酎、日本酒、ワインもあるでしょ、おつまみも何でも揃って、でご飯のコーナー見たらカレーでしょ、パスタ、カツ丼、ラーメン、餃子、麻婆豆腐、おにぎりとサンドイッチなんてね、どこの国に来てるんだっていうぐらい何でも揃えるじゃないですか。ティッシュもあるでしょ、ハンカチもあるし、ネクタイ、靴下、シャンプー、漫画、新聞、数え上げればキリがないほど何でもね、あんなに品揃えが充実してる店が乱立してて、しかも24時間365日やってるって国なかなかない、てか日本しかないんじゃないですか。うまいし安いし、コンビニね恋しいですね。日本はなんか治安いいなと思いますよね。あんな深夜に一人でねやってたらもうものすごい数の強盗が押し寄せるでしょうね。イギリスは夜ね人も歩かないですしね、真っ暗ですしね。うん、コンビニは恋しいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。スルスルと喋ってしまいましたが、最後になりますけれども、劇団員の活動の告知をさせていただきたいと思います。5月20日金曜日から24日火曜日まで紀ノ国屋ホールの方で、北区アクトステージさんの、飛龍殿愛と青春の国会前2020という公演に劇団員の青野が出演しております。青野達平、いろいろね忙しくさせていただいてまして、ありがたい限りなんですけれども、紀ノ国屋ホール好きで、僕なんかあのなんて言うんですか、もう小劇場のまあね生き字引き、生き字引きって人間にしか使わないのか、なんて言うんだ、それこそだってね夢の遊眠者がやってたりとかっていうね劇場じゃないですか。で、あの青野がよくお世話になっていたラッパ屋さんとかもね、あの本拠地にしてらっしゃるようなところで、こう伝統もねあるのに、なんか新宿のあのわい雑な街の、しかも紀ノ国屋の本屋の上にあるっていうのもなんかたまんなくて、日本にねいたらね行きたいんですけどね。だからもうちょっとこのラジオを何ですか公開してる時には始まっちゃってますけれども、24日までやってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと夏に劇団で公演をやろうと話してまして、それもそろそろ情報公開できるかなというような形ですので、気にかけてくだされば幸いです。家族の話を書こうかなと思ってまして、僕甥っ子ができて、で父親と母親がおじいちゃんとおばあちゃんになって、で兄と弟がいるんですけど、兄のねあの子供ができたんですけど、兄とその奥さんが兄の彼女から母になり、兄は父になりみたいな、家族のこう形がね変わってる時期なんですよ。変わった時期なんですよっていうのもあるのか、なんかそういうことを考えてて、家族って不思議だなみたいな、面白いなんかなっていう風なことを考えているので、そういう話にできたらなっていう風なことを思ってますので、早くね情報公開ができるといいなと思って、情報公開も楽しみにしてます。はい、そんなこんなで最後までお聞きいただきましてありがとうございました。 新宿校舎のまた会う日まで。この番組は東京で活動する新宿校舎という劇団の劇団員が素顔でトークをする番組です。新宿校舎主催の小林弘之です。いや一人のねラジオの収録でちょっとなんか慣れませんけれども、未だにやっていこうかなと思いますので、10分ぐらいお話ししたいなと思いますので、なんかね作業がてらにでも聞いてくださったら幸いです。どうでしょう、あれですかね、日本はゴールデンウィークが終わってそろそろなんか新生活にも慣れてきたかなっていうぐらいの感じですか。そろそろ梅雨が来るかなっていう時期なんですかね。なんかまだまだ遊びに行きづらい時期が続くでしょうけどもね、楽しめてるといいですね。一時期よりは外出しやすくなってるんですかね、どうなんでしょう。このラジオ聞いてくださってる方は知ってくださってると思いますけど、今僕イギリスに住んでまして、イギリスは6月に年度が終わるので、そろそろなんか1年が終わるなみたいな風なことを思ってます。あと1ヶ月ぐらい授業とテストがあって、終わったら夏休み3ヶ月あるんで、それが楽しみですね。ヨーロッパはもういつだ、ちょっと前からサマータイムが始まって、今はもう夜の10時近くまで明るいし、最近はもう晴れの日が多いので、なんつうかもうヨーロッパのね夏が来るなっていうムードがね街中に溢れてますね。上半身裸で自転車乗ってるおじさんとかね、あとはなんか昼過ぎから外で飲んでるおじさんとかねいますね。コロナ関連の規制ももう全然ないので、なんか夏休みはこっちに残るので、いろいろね観光地とかもね行きたいなって思うんですよね。僕が来た2020年はもうコロナ真っ只中っていう感じで、だんだん規制がなくなっては来てたんですけども、ここ最近授業やなんだかんだってやってたらもう2年目も終わってしまいましたので、今年のね夏こそはと思ってます。スコットランドの方行きたいんですよね。なんか夏のスコットランド綺麗だって聞いたんで、ウイスキーとかもね有名ですし、美術館とかも行きたいし、あとネス湖行きたくてね。なんか普通にイギリスに旅行に来てこう3時間ぐらいかけてネス湖だけ見に行くっていうのは、よっぽどネッシーに興味がないとなかなか難しいと思うので、なんかねこっちにいる間にちょっとネス湖とかなんすか、ちょっとパッと思いつきませんけども、なんか行ってみたいなと思います。
全然誰一人
の新宿校舎のまた会う日まで。
あと最近引っ越しを決めまして、ようやく月末までに荷物のね移動をねしなきゃいけないんですけどね、ちょっと引っ越し屋さん頼むほどの量でもないし、かといって一人で全部運ぶのはちょっと大変だなっていうような量で、まあコツコツねその運んでますけれども、今度の家が劇場街まで歩いて30分ぐらいの場所なんで、いろいろねなところにね行きやすくなるんでね、演劇見るのも楽しみですし、なんか不思議な間取りで古い建物なんですよ。なんで今は使えないんですけども、部屋の中に暖炉の跡とかがあって、なんつうかもうザイギリスみたいな、ザロンドンみたいな部屋に住むんで楽しみですね。家の鍵がなんつうんですか、あの昔のシャーロック・ホームズにでも出てきそうな古めかしい形の鍵で、防犯的には大丈夫なのかなとは思ってるんですけども、それもねなんか毎日使うのかと思うとちょっとワクワクしてきたりとかしてます。大家さんがめちゃめちゃいかちい人ですげえ怖いんですけど、まあ、どうせあと1年で卒業なんで1年だけの関係だと思って割り切ってますけどもね、もう絵に描いたようなマウンテンゴリラみたいなおじさんで、下に住んでるんでなるべく物音立てないようにね、もう抜き足差し足で生きていきたいと思ってますけども、そんなこんなでこのラジオですね、あのアンカーが、このねラジオの収録してるアプリのアンカーというアプリなんですけども、それが毎月発表してるトークテーマがありまして、5月のトークテーマが連休の過ごし方、家族との思い出、私の必需品は〇〇ですというね、この3つの中 から劇団員全員答えていこうというような話になってまして、僕この中からちょっと連休の過ごし方について話したいなと思いまして、これはもう旅行ですね。さっきもちらっとお話しさせていただきましたけれども、最近ちょっと旅行欲がね、こうコロナで抑圧されてた分、あと楽器がものすごい忙しいんですよ。イギリスの大学の課題も多いし、でもまあちゃんとやりたいな、この年で大学生だしとかって思ってやってたら、もうなんだかんだで終わっちゃうみたいな、結局あんまり遊べてないなみたいな感じなんで、それが一気に弾けるっていうのも、弾けてるっていうのもあるんですけども、なんかもともとデブ症なんですけど、3日ぐらいだったら僕平気でね家の中にこもってられるぐらいデブ症なんですけども、こっち来てからなんかね外にね出るようになりまして、なんといってもロンドンは街並みが綺麗ですから、こう1時間ぐらいだったら平気で歩いちゃいますね。こうねロンドン、日本のなんか京都みたいな感じで、こう街並みが昔のまま保全されてるんですよ。だから高い建物もないように、こう高さが揃ってたりとか、外装はもちろん変えられないですし、こう内装とかも規制があって、で何だっつったかな、排気口を作っちゃダメだから、新しく冷房をつけられないとか、いろいろね大変なこともあるらしいんですけども、そのおかげでねやっぱね綺麗だなって思いますね。こう有名な教会とかだと、その近くにいるとどこからでもその教会が見えるように、道とか街が設計されてたりとか、そういうのね、もうおのぼりさん根性丸出しでね、あっち行ったりこっち行ったりねしてますしね、もっとねしていきたいですね。なんか有名な観光地とかはこう旅行でね来た時にでも行けると思うんです。だから連休っていうか次の夏休みはそういうところじゃなくて、マイナーな場所とか、こうアクセス悪い場所とかに行ってみたいなと思ってて、旅行で3日間だけしかない日程に入れるのはちょっと難しいよねっていう距離にあるようなところとか行ってみたいですね。なんかおすすめの観光地があったら教えてください。はい、次にですね、劇団員からの質問に答えたいと思います。この質問のコーナーなんですけど、別に劇団員だけで持ち回りで質問を出し合いたいわけではなくて、本当は皆さんからね、この聞いてくださってるリスナーの皆さんから質問を受け付けたいんですけれども、まあ、今のところ一通も来てないというような状況なので、リプライでも何でもいいのでね、何かしらの形でコンタクトを取っていただければ、おそらくその一つの質問をみんなで答えて、1ヶ月いや2ヶ月3ヶ月とその一つの質問でつないでいきたいみたいなモチベーションでやっておりますので、ぜひぜひ質問あれば教えてください。土佐マリナからヒロ君って呼ばれてるんですけど、ヒロ君が思うイギリスの良さ、日本の良さを一つずつ教えてくださいということでね、さっきも言いましたけど、街並みは綺麗ですし、夏今のね時期はサマータイム始まるともう夜中まで明るいんで過ごしやすいですし、ただやっぱなんといってもこうビールの種類が多いっていうのが好きですね。僕お酒好きで、よく一人でもパブに行ったりとかするんですけども、どこのパブでもビールのサーバーが置いてあって、どこに行っても少ないところでだいたい 5,6 種類で、多いところだともうカウンターの端から端までサーバーみたいな感じなので、なんか分かりやすく言うと、日本の居酒屋さんとかって結構ちっちゃいお店とかでも日本酒の種類がめちゃめちゃあるみたいなのって結構あるあるじゃないですか。ビールの種類そんなないけど日本酒は壁にびっしり書いてあるみたいな、あのイメージ で僕日本酒そんなに飲まないんですけど、ビールは飲むんで、なんか日本じゃ飲んだことないビールとかがたくさんあるんで楽しいですね。土佐マリナもお酒が好きなんでね、というか劇団員お酒好きな子多いんで、みんなで来たらね楽しいかなと思うんですけども、日本のいいところはもうコンビニですね。 なんつってもコンビニが恋しい。あのこっちはパブもバーも11時ぐらいには閉まるんで、遅くても2時3時には閉まるんで、で夜中になんか食べたいけどって時に空いてる店もないっていうような感じなんで、家に何にもなくてお腹減っちゃった時はものすごく困りますね。コンビニはすごいですよね、あの多国籍感というか。だってお酒だってビールに焼酎、日本酒、ワインもあるでしょ、おつまみも何でも揃って、でご飯のコーナー見たらカレーでしょ、パスタ、カツ丼、ラーメン、餃子、麻婆豆腐、おにぎりとサンドイッチなんてね、どこの国に来てるんだっていうぐらい何でも揃えるじゃないですか。ティッシュもあるでしょ、ハンカチもあるし、ネクタイ、靴下、シャンプー、漫画、新聞、数え上げればキリがないほど何でもね。あんなに品揃えが充実してる店が乱立してて、しかも24時間365日やってるって国なかなかない。てか日本しかないんじゃないですか。うまいし安いし。だからコンビニね恋しいですね。日本はなんか治安いいなって思いますよね。あんな深夜に一人でねやってたらもうものすごい数の強盗が押し寄せるでしょうね。イギリスは夜ね人も歩かないですしね、真っ暗ですしね。うん、コンビニは恋しいなと思います。
新宿校舎のバタアーブヒマネ。
はい、いかがでしたでしょうか。スルスルと喋ってしまいましたが、最後になりますけれども、劇団員の活動の告知をさせていただきたいと思います。5月20日金曜日から24日火曜日まで紀ノ国屋ホールの方で、北区アクトステージさんの、飛龍伝愛と青春の国会前2020という公演に劇団員の青野が出演しております。青野たっぺいろいろね忙しくさせていただいてまして、ありがたい限りなんですけれども、紀ノ国屋ホール好きで、僕なんかあのなんて言うんですか、もう小劇場のまあね生き字引きって人間にしか使わないのか、なんて言うんだ、それこそだってね夢の遊眠者がやってたりとかっていうね劇場じゃないですか。で、あの青野がよくお世話になっていたラッパ屋さんとかもね、あの本拠地にしてらっしゃるようなところで、こう伝統もねあるのに、なんか新宿のあのわい雑な街の、しかも紀ノ国屋の本屋の上にあるっていうのもなんかたまんなくて、日本にねいたらね行きたいんですけどね。だからもうちょっとこのラジオを何ですか公開してる時には始まっちゃってますけれども、24日までやってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと夏に劇団で公演をやろうと話してまして、それもそろそろ情報公開できるかなというような形ですので、気にかけてくだされば幸いです。家族の話を書こうかなと思ってまして、僕甥っ子ができて、で父親と母親がおじいちゃんとおばあちゃんになって、で兄と弟がいるんですけど、兄のねあの子供ができたんですけど、兄とその奥さんが兄の彼女から母になり、兄は父になりみたいな、家族のこう形がね変わってる時期なんですよ。変わった時期なんですよっていうのもあるのか、なんかそういうことを考えてて、家族って不思議だなみたいな、面白いなんかなっていう風なことを考えているので、そういう話にできたらなっていう風なことを思ってますので、早くね情報公開ができるといいなと思って、情報公開も楽しみにしてます。はい、そんなこんなで最後までお聞きいただきましてありがとうございました。